おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、今日もいい話題がありそうですね。まずはこちらのニュースから見ていきましょう。中国のスタートアップロビーアントというところが身体を持つ AI 向けの基盤モデルを自社開発しているという話題です。身体を持つ AI ってなんだか SF みたいですね。
これはですね、無心知能、英語だとエンボディド AI と呼ばれる分野なんです。簡単に言うと、カメラやセンサーで周りを見て、自分で考えて、実際に体を動かせる AI のことですね。ロボットがその代表例です。
ああ、そういうことなんですね。では、工場とかで動いているロボットアームとも違うんですか？
従来のロボットアームは、あらかじめ決められた動作を繰り返すだけなんですよ。でも、ロビアントが作っているのは、視覚、空間認識、行動計画をまとめて担う基盤モデルなので、状況に応じて自分で判断して動けるんです。そこが大きく違うんですよ。
え、それは意外ですね。決まった動きではなくて、その場で考えて動くんですね。それって製造業とか物流とかにも使えそうだし、影響がすごく大きいですね。
おっしゃる通りです。こういった基盤モデルが整備されると、ロボット開発のコストや期間がぐっと短縮できるんですよ。製造、物流、介護など幅広い分野で AI を活用するのが一気に加速する可能性があるんです。
続いてのニュースです。ちょっと怖い話題なんですけど、音声データが大量に盗まれたって報告が出ているんですよね。
そうなんです。オラビスっていうAI 音声プラットフォームで起きた話なんですよ。AI モデルの学習用に音声を提供してた業務委託の方々の音声サンプルが約4万人分、4テラバイト分も流出したって報告されているんです。
え、4万人分ですか？それって AI の学習データを作るお仕事をしてた方々の声が丸ごと盗まれたってことですよね。
おっしゃる通りです。音声データって個人情報の中でもすごく危険度が高いんですよ。声紋を使ったなりすましや本人そっくりの偽音声を作るディープフェイクに直結しちゃうんです。ですから流出した場合のリスクが本当に大きいんですよ。
うわあ、それは知りませんでした。自分の声でなりすましされるって想像するだけで怖いですね。もし自分のデータが使われているか確認する方法はあるんですか？
オラビス自身が自分の音声データが悪用されていないか確認できる手段を提供しているみたいなんです。AI データ収集のお仕事をしたことがある方は一度チェックしてみた方がいいですね。今回の件でデータを集める側のセキュリティ管理の甘さが改めて問われる事案になりそうです。
さて、お次はデータベース関連のニュースです。PostgreSQL の拡張機能をラストで作れるフレームワークが話題になっているんですが、これはどういうものなんですか？
PGRX という OSS プロジェクトなんですけど、簡単に言うと、PostgreSQL に機能を追加する拡張機能をラストで書けるようにする仕組みなんです。これまでは拡張機能を作るには C 言語を使うしかなかったんですよ。
え？ C 言語しか使えなかったんですか？それって開発者にとってはすごくハードルが高そうですね。
そうなんですよ。C 言語はメモリ管理を自分で行わないといけないので、ちょっとしたミスがバグや脆弱性につながりやすいんです。一方で、Rust はコンパイルの時点でメモリの安全性をチェックしてくれるので、そのリスクをかなり減らせるんですよね。
ほう、コンパイルの時点でチェックしてくれるんですね。 つまり、C 言語を知らないエンジニアでも、拡張機能を作れるようになるってことですか？
まさに、そこなんですよ。Rust は C 言語と比べると、学びやすいとも言われていますし、PostgreSQL の拡張開発に参加できるエンジニアが増えれば、拡張機能の種類も増えていくと期待されているんです。データベース周辺で Rust を採用する動きが広がってる流れとも合っていますね。
わあ、それは知りませんでした。データベースの世界もどんどん変わっているんですね。PostgreSQL を使ってるエンジニアの方は、まずどこから始めるといいんですか？
GitHub の PGRX のリポジトリが公開されているので、まずそちらを確認してみるのがいいですね。Rust の基礎知識も合わせて、小さなプロジェクトで試してみるのがおすすめです。さて、ここからは、注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について、少し詳しく解説します。
はい。それでは早速、行きましょう。まずはこちらの話題からですね。More RAM, More Problem というタイトルのニュースです。ラムを増やすと問題が起きるってことなんですか？
タイトルからすると、そういう内容みたいなんですよ。ラム、つまりパソコンやサーバーの作業用メモリのことですね。増やせば増やすほど問題が出てくるという、ちょっと逆説的な話のようです。ただ今回は、記事の詳しい内容がこちらに届いていなくて、タイトルから読み取れる範囲でしかお伝えできないんですよ。
え？そうなんですね。でも、増やしたら問題が起きるって、なんか直感的に不思議な感じがしますね。普通はメモリを増やした方が快適になるイメージがあるんですが。
そこが面白いところなんですが、メモリを大量に積むと、それを管理するソフトウェア側が追いつかなくなったり、設計の前提が崩れたりすることがあるんですよ。ハードが進化したのに、ソフトが想定していなかったというギャップが出てくるイメージですね。
ほう、ハードだけ先に進んでもダメなんですね。なんかインフラ整備が追いつかない街みたいな感じですね。記事の全文が気になるところですが、続報があれば改めて取り上げてほしいですね。
ええ、2025年版として更新された記事のようですので、内容が確認できたらまた詳しくご紹介したいと思います。タイトルだけでも、あ、メモリって増やせばいいだけじゃないんだ、という気づきにはなりますよね。
この話題は、まだ公開情報が限られている部分もあるんですね。 はい。それでは、早速行きましょう。まずはこちらの話題からですね。ハイパフォーマンス Git という本が話題になっているそうです。Git ってエンジニアの方がよく使っているイメージはあるんですけど、正直なところ、私にはよくわからなくて。
Git って、簡単に言うと、ファイルの変更履歴を管理するツールなんですよ。例えば、文書の前回保存したバージョンに戻したいっていう場面ありますよね。あれをもっと高度にやれるのが Git です。ただ、中身の構造がすごく複雑なんですが、表から見えない部分にいくつもの仕組みが重なっているんですよ。
え、そんなに複雑なんですか？普通に使っている分には、気にしなくていいものなんですか？
小さいプロジェクトなら気にしなくていいんですけど、大規模になってくると話が変わってきます。ファイル数が膨大なリポジトリ、つまりデータの保管場所が大きくなると、動作が遅くなったり、ストレージのコストが増えたりするんですよ。この本はそういう問題の原因を内部の仕組みから理解するために書かれているそうです。
なるほど。パックファイルとか、スパースワーキングツリーって要点にあったんですけど、それはどういうものなんですか？
パックファイルっていうのは、ファイルの差分だけをまとめて圧縮して保存する仕組みなんです。毎回全部保存するんではなくて、 前と変わった部分だけを記録するイメージですね。スパースワーキングツリーは、巨大なリポジトリから必要な部分だけを手元に取り出す仕組みです。全部ダウンロードしなくていいから、早くなるんですよ。
え？それは知りませんでした。Git ってただ履歴を保存するだけではなくて、そんなに奥が深いんですね。大きな会社のエンジニアさんには特に関係ありそうですね。
おっしゃる通りですよ。大きなプロジェクトをずっと運用している企業では、Git の内部を理解しているかどうかが、開発スピードやコストに直接影響してくるんです。Git をなんとなく使えればいいではなくて、仕組みから理解する文化に変えていくきっかけになる本だと思います。
ラストはこちら、ちょっと渋めのトピックです。RF 工学、RF 工学が静かに復活しているというお話なんですが、ケンさん、そもそも RF 工学って何ですか？
簡単に言うと、スマホや衛星、飛行機なんかで使われている無線の電波を設計、制御する技術なんです。5G や衛星通信が広がる今、すごく注目されてきているんですよ。
え、意外ですね。なんとなく AI とかクラウドの方が花形のイメージがあって、電波系のお仕事って地味な印象がありました。
まさにそこなんですよ。航空宇宙の業界でも長い間、優秀な人はソフトウェアや AI に行きなさいという雰囲気があったんです。ところが今は、RF 工学のスキルを持つ人材がすごく希少になっていて、それが強みになっているんですね。
ほう、人が集まらなかったからこそ、今は貴重ってことなんですね。ソフトウェアのエンジニアさんでも何か活かせることはあるんですか？
アンテナの設計や無線プロトコルの基礎を押さえておくと、キャリアの幅がぐっと広がるんだそうです。全部マスターしなくても、基礎知識があるだけで、重宝される時代になってきているんですよ。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
気になるニュースはありましたか？ショーノートにすべてのリンクをまとめています。ぜひチェックしてくださいね。それでは、良い一日を。